アンビシャスのペットとの暮らし知恵袋。
はい、ということでアンビシャスさんにお越しいただいています。 NPO 法人アンビシャスさんから、今日は山下美香さんにお越しいただきました。山下さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは今日はどんなお話をしていただけますでしょうか。
はい、今日は最初に簡単にペットと防災を考える重要性と、あと京都市の、実際の状況を簡単にお説明させてもらって、でメインにペットと避難する時の持ち物についてお話ししたいと思います。
はい、では順に教えていっていただきたいと思いますけれども、
まず京都市の中で、特にこちらのラジオ聞いていらっしゃる方が多いと思われる、北区、上京区、左京区の、
このあたりは北区、上京区がエリアになってますね。
そうですね、まあ、ほぼすべての避難所はペットとの、避難、同行避難というんですけれども、同行避難が可能というふうになっています。で、それを聞いてね、多分飼ってない方とかは大丈夫なとか、なんでやと思った方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、その背景としては、犬猫を飼っている人 の数っていうのは、15歳以下の子どもの数よりも多いんですね。だいたい人口的に2割ぐらいが犬猫を飼っていると言われています。それに鳥だったり、ウサギだったり、ハムスターだったり、もっと小動物も含めると3割ぐらいの方はペットを飼っていると予想されます。ですので、もしペットを避難所に連れてくることを禁止するというふうにしてしまうと、かなりの数の人が避難所に来ないのではないかと予想されるんですね。
なるほど。
で、実際に能登半島地震の時も家での在宅避難をしていて、火事が起きて飼い主さん亡くなったりとか、あと今までの災害でも車中泊でエコノミー症候群になって体調悪くされたり亡くなったりするという事例がやはり起きています。ですので、それのね、防げる事故なので、そちらのそういうことを防ぐため、にまず必要なこと、ペットを連れてくるってことは必要なこと、
とにかくペットを連れてでも避難をするということが必要なことなんですよね。
あとは、放浪ペット、特に野良犬が増えて治安が悪くなることが懸念されています。というのも、2011年の東日本大震災の時までは、ペットは避難所に、連れてくるということはほぼ不可能だったんですね。ですので、その時に飼い主さんは、皆さん避難所に行かれる時に、泣く泣く家にペットを置いてこれた行かれた方が多いです。そして特に長期化しましたので、家に置き去りにされたペットたちが、野良犬だったり野良猫だったり、あの時は野良牛だったり、すごく問題になったんですけれども、今実際野良犬ってね、あんまり見かけたことないと思うんですけれども、
そうです、
皆さんももし避難所でちょっと1週間2週間1ヶ月とか避難して、家に帰ったら、家の前に大きな野良犬が 2,3 匹、もう自分にね、うーってうなって噛みつきそうになってる。でもし家に頑張って入ったら、家の中ははちゃめちゃに、荒らされていて、で夜になったら天井裏で何か走り回ってるっていうような状況、嫌ですよね。
そうですね。
ですので、2013年に政府の方でも、飼い主はペットを安全な場所に避難させる責任があるということを、同行避難ガイドラインというものを作って示しております。で、そちらの方の流れで、ペットを連れての同行避難を進めていく自治体が今すごく増えています。ですので、京都市の流れも、必然な流れではあります。ただ、その避難してくる人の数がね、やはりその犬、15歳以下の子どもの数よりも、ペットを飼っている人の数が多いとはいえ、やはり全体の7割はペットを飼っていません。でその中には、 動物アレルギーの方もいますし、ペットも絶対やって方ももちろんいらっしゃいます、
うん、
ですので京都市の同行避難あの OK の場所でも、うん、飼い主さんとペットは基本違う場所で、ペットは基本雨風しのげる屋外、あの体育館の、うん、倉庫だったりとか、
はい、
あと自転車の駐輪場だったりとか、
はい、
テントをあの作ってその下
グランドに
グランドですね、
はい
はい、にその下にあのペットを置けるスペースにするというような対応を取っている、うん、あの避難所さんが多いです、
うんうん、
はい、ですのでやはりペット飼っている人と、ね、当日トラブルになることが多いので、
ええ、
自分が、避難する避難所の方に確認されるといいと思います、
はい、
事前に、はい
はい、
で、もし避難したとしても、
うん、
備蓄品の中にペット用のものはないです、
はい
はい、人用のものしかないので、
うん、
ペット用のものは飼い主さんが責任を持って持参する必要があります、
うん、はい、これどんなものを持っていけばいいんでしょうか、
はい、あのだいたいもう1週間分ぐらい、少し前までは5日分ぐらいって言われてたんですけども、
うん、
今大規模災害が多いので、
うん、
1週間分ぐらいは持って行ってください。
どんなものを持っていったらいいかまた教えてください、
はい、まずは食べ物、ペットの食べ物ですね、はい、こちらも1ヶ月ぐらい経つと何かしら、避難所に配達される可能性はあるんですけれども、
はい、
やはり自分が飼っているペット、こだわりのある方が多いと思います、
はい、
で特に病気持ってたりとか療養食使ってる、ね、食べてるペットの方の場合は、うん、まず入ってこないので、
うん、
確実に自分で準備してください、
はい
はい、なので1週間分持ってきて家にはもっと貯めておく、備蓄しておくと、うん、いうことが必要だと思います、
はい
はい、あとはお水ですね、はい、備蓄品の中にお水あるじゃないかと思われると思うんですけれども、そちらは人間用に本数しか、ね、確保されていないので、
はい、
それをペットにあげると今までもトラブルの元になっています、はい、ですので飼い主さんは自分のペットにあげるお水は責任持って持っていくということが求められます、
はいはい、
で特に皆さん前も避難所で今週行ったところでお水どんなのがいいんですかって言われたんですね、
うん、
はい、で皆さん多分ペットちゃんには蛇口ひねってお家のお水水道水あげてると思うんですけども、うん、やはり慣れない環境で突然ミネラルウォーターとかあげるともともとねお腹ゆるくする環境ですので、
うん、
なるべくお家と変わらないものをあげたい、
うんうん、
あげた方がいいと思っているので、
ええ、
京都市だと水道局の方が災害用備蓄飲料水というものを作っていて、
は
い、アルミボトルの 500ml のものなんですけども、
ええ、
そちらが10年保存効くんですね、
はい、
そちらの方が1ケース24本入りで2400円で売ってるんですけれども、
うんうん、はい、
京都に住んでいる方はタダで配達してくれます、
うん
うん、でもちろんこれは 人にも全然使えるものですし、でこの 500ml ぐらいの大きさっていうのが、
はい、
やはりその避難所に行って、
うん、
皆さん冷蔵庫とか多分使えないです、うん、ですよね、
うん、
ですので、まね、普通の天然ミネラルウォーター2リットルとか買ってしまうと、
はい、
1回封を開けて、
うん、
結構使い切れないと思うんですね、
うん、
それよりは500ぐらいの小分けのものを持っていかれる方が、
うん、
衛生的に、
うんうん、
ちょっとペットには安心かなと思います。
なるほど。でも、はい、この京都市の水道局の水であれば人もペットもそれを使えるわけですね。
そうですね、はい、それが10年持つっていうのも利点ですし、
はい、
もちろん人もペットも使えます。開封
しなければ
そうですね、はい、ただまあこれっていうのがそこら辺のねスーパーで売ってるものではないので、
うん、
まあ、ちょっとね注文でっていうのは面倒くさければ、
うん、
ミネラルウォーターでも構わないと思います、
はい、
ただミネラルウォーターでも外国のものだと、
うん、
硬い水って書いて硬水のものもあるんですけど、
はい、
硬水の方はちょっとペットには避けてほしいので、
うん、
できれば軟水のもの、
はい、
まあ、日本で作られてる天然水とかのものは、
うん、
ほとんど軟水なので、
はいはい、
もし自分でねミネラルウォーター買うのであれば、
うん、
軟水のものでできれば500、2リットルとかではなくて、
うん、
500のを2、3本、
うん、
はい、準備しておく方がいいと思います、
はい
はい、
だいたいワンちゃんや猫ちゃんって1日どれぐらい飲むとか、
はい、あの小型犬だと、うん、また大体犬1キロあたりに1日50ミリリットルぐらい、うん、なので1キロあ
たりってことは10キロのワンちゃんだったら500ミリリットル、
そうですね、はい、で、まあ、小型犬飼ってる方が多いかなと思うんですけど、うん、小型犬だとまあ大体3キロぐらいだとすると1日150とか200、うん、なのでまあ1日2日で2本ぐらい、うん、なのでまあ3、4本は500ミリリットルのを、うん、持っていく必要があるので、はい、大型犬だとやはり7本ぐらいはね、
そうですね、
必要になるので、うん、それだけでもたくさんにはなりますけども、うんうん、そうですね、ただ自分のワンちゃん、猫ちゃん、他のペットが1週間でどれくらいご飯が必要かとか、うん、お水が必要かっていうのはちょっと計算して、うん、たくさん山盛り持っていく必要もないので、うん、はい、必要量を持っていってほしいと思います。
はい、
はい、
他には、
はい、あとは、
あとは今フードを入れていただきましたね、はい、お水、
は
い、
あとはね、トイレですね、
はい
はい、特に、まあ、犬猫だと、まあ、猫ちゃんは慣れたトイレ砂でないとしないとかもあるので、
うん、
ただたくさん持っていくの大変なので、
うん、
まあ、ペットシーズンを持ってって、
はい、
その使い慣れたトイレ砂をちょっと持ってって、
うん、
シートにちょっとパラパラってかけてあげてっていう感じでしてもいいですし、う
ん、はい、
まあ、トイレ砂をちょっと軽めのを日頃ちょっと使っておくとか、
うん、はい、なるほど、
ってことはあります、
うん、
はい、
ワンちゃんは、
ワンちゃんはトイレシーツは、うん、必須です。というのはやはりそうね、はい、小学校に避難してちょっと空いた時間にグラウンドでシャーっていうのはダメですので、うん、
はい、
まあ、次回の時にそこら辺のしつけ編というか、
うん、
ことはお伝えしようと思うんですけれども、
うん、
はい、外でできるからいいやではなくて、
うん、
必ずトイレができるもの、
はい、うん、
トイレシーツはどのペットでもご持参ください、
はいはい、でもトイレシーツにした後それをどこに捨てるかってなりますよね。
そうですね、うん、そこら辺もやはりちゃんと自分たちでゴミ袋を持参して、
はい、うん、
例えばうんち用にちっちゃいのと、
うん、
全体 を捨てれるように大きいのを持っていかれる必要があります。
そうですね、はい、まあ、でもこのゴミ袋というのは活用がね、捨てるものを入れるためだけではなく、
はい、
ちょっと寒さ防寒の
にも、そうですね、特に大きなゴミ袋だと、
うん、
あとの入れ物ね、ペットを入れてる入れ物にかけて、
はい、
特に今からの時期だと、ね、はい、防寒が必要になりますので、ね、
はい、今おっしゃった通り、ワンちゃん猫ちゃんたち、まあ、猫ちゃんたちもいや、ちっちゃな小動物は別にね、はい、もう常にカゴなどに入れてこられると思うんですけれども、
はい、
ワンちゃんはクレートを持参する必要があるわけですね。
そうですね、クレートだったりキャリーバッグっていう、うん、何かこう必ず入れなければ、
うん、
基本、避難所では預けられないので、
うん、
必ず入れるもの、
はい、はい、
を持参していただく、持ってなければ、
うん、
ちょっとそれだけはないと避難所に連れていけないので、いけない
ということですよね、はい、であと予備のリードとかも必要ですよね。
そうですね、
ね、
そうですね、ワンちゃんもし抱っこしてきたりして、あら、
うん、
ついてから、あら家に首輪とリード忘れてきたわってなると、
うん、
話し飼いにもできないですし、
そうですね、
ずっとねクレートの中に入れておくってのもあれですので、う
ん、できませんからね、
はい、予備の、はい、もう100均とかでもいいので、うん、ひとまず予備のものを、
うん、
荷物に入れておくと、もし当日慌てた時も、
うん、
はい、大丈夫だと思います。
ね、あと大切なのはお薬とかも必要ですよね。
そうですね、うん、お薬ももちろんね、ないですし、
うん、
まあ、1ヶ月後とかにもしその獣医さんとか回ってきたとしても、
うん、
自分が求めている薬は多分ないと思った方がいいので、
ええ、
日頃からちょっとずつ多めに、
うん、
先生に出してもらったりとか、
うん、
まあ、1ヶ月に1回行っていればちょっと周期を短くしていって、
うん、
ちょっとずつストックを増やしていくとか、
うん、
あと飲みマダニの、ね、お薬とかも、うん、今半年分とかもらえると思うので、
うん、
その、ね、もらっておくとか、
うん
うん、
必要ですよね。
そうですね、お薬は必要ですね。
特にお薬がないといけないっていうワンちゃん猫ちゃんその他ペットの子たちにとってはお薬がなくなることによって、はい、命の危機にさらされる場合もあるということですからね。
そうですね、まあ、人間の方もねそうですけど、うん、
はい、はい、
忘れないように。
あのこういった情報、今あのこんなものが必要だよっていう情報ってどこで見れるんでしょうか。
はい、私たちアンピシャスの、うん、ホームページアンピシャス犬っていうふうに検索してもらえると、はい、一番最初に出てくるんですね、うん、でそちらのペットと防災のコーナーをクリックしてもらうと、はい、あの今まで作ってきたあのパンフレット等を全部ダウンロードできますので、うん、
はい
はい、あのマナーだったり、うん、持ち物だったり、うん、まあ、いろんなことを書いてあるものがありますので、
はい
はい、目を通していただけると思います。
はい、ありがとうございます、はい、ということで今日は、まあ、あの現在北区や上京区ではほぼほぼすべて避難所にペット連れていけるよっていうことであったり、あと必要な持ち物などについて詳しく教えていただきました、はい、ありがとうございました、はい、NPO 法人、アンビシャスさんから山下美香さんにご出演いただきました。山下さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。